前生と手術、これは生きている私たちのための礼拝でございます。昇天した人たちのための礼拝ではありません。自分自身と近しい人々を心に思い浮かべて、その一人一人が今も神様の懐に抱かれ、命を保っている、そういう希望あるいは信仰を持って、私たちは今日ここに神を礼拝しているのです。生活を共にした日々、楽しい語らいのあの時この時をあれこれと懐かしく思い出し、過ぎし日に先立たれた寂しさを思い出してみる、そうした全ての体験一つ一つが今の私たちの命に関わり意味を持ち、私たちをこうして生かしてくれって今日ここに集わせているんだと改めて思い至るのです。私たちは神様を礼拝するためにここに集っています。個人となった方々の生前の活躍を褒めたたえ崇めているのではありません。お互い命を授かって、その命を通して心を通わせ、愛し合い生きることの意味、喜び、その素晴らしさを分かち合う、そうした体験ができたこと、これを喜び、そのことゆえに神様に感謝する、そのために私たちはここに集まって礼拝をしているのです。夫婦であったり親子であったり兄弟姉妹であったり友人であったり、その関わりはさまざま、また密度も親しみ親密度もさまざまですが、そうしたこの世の間柄は別にして、この方々と私たちは主なる神様、命をお作り、私たちがそれを、私たちにもその命をお与えくださった神様を通して、この方々とあるいは皆さん方の心に思い浮かべるお一人お一人と関わったのであります。そのことを感謝する、それが今日の前生と手術という一年に一度のこの集いでございます。その神様のことを私たち同様、地上で生活しながら、まあ、2000年前なんですが、熱っぽく語っておられたのがイエス様でありました。主である神様とイエスご自身、そして昇天した方々と私たちのつながりを、主イエスはブドウの木になぞらえて語ったのです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、私はブドウの木、あなた方はその枝である。こうした御言葉一つ一つがイエスと神、そして私たちとのつながりを描いています。 このブドウの木の例えで、私たちと亡くなかった方々と神様とイエス様の関係がスパッと理解できる人など誰もいないでしょう。説教者がいろいろと文献を当たって調べ尽くして、当時の時代背景ですとか、あるいはこの生物学的にブドウの木の特質を踏まえてお話をしたとしても、それでも十分に語ることはできません。せいぜい私たちができること、それはブドウの木をイメージしてこのことを捉えようとすることぐらいであります。ゴツゴツとした木が地面から顔を出し、不規則に伸びた枝が分かれ分かれに生え入れて、その先にブドウの房がたわわに実ってぶら下がる様子、これだったら誰でも簡単に思い浮かべることができるのであります。けれども、ここにあるいくつかのイエスの言葉は、今を生きる私たちにとってはとても厳しく聞こえてくるのも事実であります。例えば二節の言葉、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。6節の言葉もそうですね。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。神様を農夫とした場合、確かにこれは農夫がする仕事です。しなければならない仕事です。ブドウをより多く美味しく育てるためにする手入れ、剪定という仕事であります。それがこのイエスの御言葉、剪定して切り落とした枝は冷気で集めて焼却するのであります。イスラエルのブドウ園で実際に行われていたことをイエス様はこのように語っていらっしゃいます。ブドウを育てるために毎日農夫がしている仕事です。私ってひょっとしたら実を結ばない枝かな、取り除かれて燃やされる枝、これ私のことなんだろうか。神様を信じていながらちっとも実を結ばない、結べないでいる自分を思い、そこに置き換えて考えてしまうのではないでしょうか。今日の聖書のキーワード、このつながるという言葉の意味をここでもう少し深く捉えて考えてみたいと思います。聖書の原点、ギリシャ語でメノーという単語なんですけれども、意味としてはですね、このつながるというよりもとどまるという言葉でございます。今日のイエス様の言葉の中の9節にもですね、私の愛にとどまりなさいという言葉がございましたが、このメノーという言葉はとどまるという意味なんです。新約聖書の中の大変重要な単語です。ではどうしてつながるという日本語にこの訳者は訳したのかというと、ブドウの木の例えだからですよね。普通日本語ではブドウの木にとどまるなんていう言い方はしませんので、例えの意味を重んじて、こういうつながるという日本語になっているのであります。とどまる、残る、あり続ける、そのまま居続ける、まあ、こんな表現に置き換えることも可能でしょう。もう一つの言葉、実、フルーツですね。これは一体何のことでしょうか。イエス様もこの例えからすると、 フルーツができることを期待しておられるようです。おいしいブドウの果物は私たちのどういった部分に例えて考えればよいのでしょうか。通常私たちは実というものをですね、この結果と考えますよね。結実なんていう日本語もありますが、結果というふうに捉えるわけであります。形ある具体的なものが実、実のことなのだと、こういうふうに考えるのが私たちかなと思います。現実に食べるのは、食卓で美味しくいただくのは枝じゃありません。幹でももちろんありません。実、フルーツそのものですから、こういうふうに考えるのも無理はないわけであります。けれども今日の福音書を読むとき、イエスはそうした形ある具体的なものとしてこのフルーツを、実を語っていないのです。実が私たちが生きる上でとても大切な何かであることはわかる。そこで改めて今日のこの聖書のイエスの言葉を眺めてみると、際立って印象的な言葉があることに気づいてまいります。なぜ際立っているというふうに言うかというと、イエス様が今日の福音書の中で繰り返し繰り返し語っているから際立っているんです。9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。そして17節、互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。イエス様が繰り返し語った言葉がここにあります。愛するということ、互いに愛し合うということ、これが他でもありません、実です、フルーツです。愛するという行為、愛するという心、自分ではなくって隣人をめでるということ、主イエスはこれを弟子たちに、ひいては私たちにも新しい掟として守るようにと諭しているのであります。愛する、愛し合う、これはどうですか皆さん、必ずしも形を伴うものではありません。具体的でないことがとても多いです。愛が実らないこともございます。愛しようと思っても愛せないことも経験する私たちではないでしょうか。イエス様は愛の結実を求めているのではないんです。愛のフルーツを私たちに求めているのではないんです。愛することでその愛が実を結ぶことが最も大切なのですというメッセージを私たちは聞いているわけではないんです。愛することそのもの、愛する心を大切に生きるということ、愛がなければこの人間社会成り立たないんだと、このように自覚して生きること、これが実です。ブドウの房です。イエス様が誠のブドウの木、そして天の父は農夫、私たちはその枝、そして枝にぶら下がるブドウの実。ブドウの木のイメージを使って語られるこれら一つ一つが すべてつながっております。つながっているということは、そのすべてを貫いて流れて行き交う何かがあるということです。人間の体でいうところの血液のようなものが、一本のブドウの木の根っこから房に至るまで流れているのであります。イエス様がここで語っておられる愛が、ブドウの木の幹から枝先の私たちを経て、ブドウの実まで行き渡っているのです。そしてもしも私たちが愛することができたなら、それがブドウの実そのものなのであります。私たちは今日、昇天された方々を覚えて礼拝をする機会を得ています。次元こそ違いますけれども、この方々も私たちと一緒に今神様を礼拝していると申し上げたいのです。そう言っても許されるでしょう。多分いつもそうでしょう。神という大きな命の中に昇天された方々は今も生きておられて、私たちもまた同じ神様という大きな命の中に今ここで生きているのです。このように申し上げながら、ふと気づいたことがあります。そういえば今日この全聖徒主日の日曜日、ここには愛があるんだということを私は気づいたのであります。愛するという関係で、確かに私たちは昇天されたこの方々とつながっているということを思わされたのであります。紛れもなくそうです。生前共に生きていた時もそうでした。その愛が時にぎこちなかったり、うまく伝わりなかったり伝わらなかったり、そんなことはしょっちゅうだったけれども、そういうことは問題にはならないのです。愛があったのです。確かにあったのです。だから私たちは今ここにいるのです。この方々と私たちとは、イエス様が語ってくれたブドウの木のイメージのごとく愛でつながっています。愛のうちにとどまっています。そしてこの方々こそ私たちのうちにも愛がちゃんと生きているということを今日証ししてくださっているのです。彼らこそ私たちがイエスにつながるブドウの枝なんだということを、この礼拝を通して示してくれているのです。私たちは愛で包まれています。神様という大きな愛で育まれております。愛という大きな命をすでに天国へと移っていかれた方々と今一緒に生きているのです。お祈りしましょう。神様、一年に一度ですけれども、こうして個人のことをいつも以上に心に覚え、そしてその中にあなたを覚え、神様の大きな愛という命の中に共につながっていることを教えられ、感謝をいたします。私ども罪を抱えつつも、こうして 愛する心をあなたからいただき、その大切さを教えられていることを感謝をいたします。どうかあなたから愛されていることを覚えつつ日々歩ませてください。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。神様が、イエス様が選んでくださったこの命をこれからも御旨のうちに導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。